ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューするヒューマンラボ。さあ今日は9月2日に市民会館崇城大学ホールで上演されます夢草枕峠の茶屋の花吹雪の演出補で劇団員士代表の堀田清さんにお越しいただきました。堀田さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう実はですね、今9月2日と言いましたけれども、はい、まあ詳しくは後ほど紹介しますが、今週末もうすでに東京の新宿で、
はい、そうです、
公演があるということで、はい、もう木曜日には東京に行っちゃう、
はい、そうです。スタッフはみんなより1日早く行って、もう舞台上の仕込みがありますんでね。
いうことで、ですから東京と熊本でやる、はい、ということなんですけども、で、まあ、今回の公演なんですが、まあ、漱石記念年のプレイベントとして開催されるということで。
あ、そうですね、はい、来年が漱石のが熊本に来て、こう、はい、いろいろあれがありますんでね、
120年にということ
になるんですか。来遊が120年、没後100年と、はい、生誕150年という、記念すべき年になりますんで、そのプレイベントとして、新宿で今漱石展があってるんですよ。それにこう合わせて、じゃあ8月に行きましょうということで、
はい、いうことなんですね。まあもう本当言わずと知れたもう大作家ですけれども、
はいはい、
皆さんもうどれか一作品ぐらいはね、
必ず読んでいらっしゃると思います。
もう本当は絶対通る道じゃないかなと思うんですけどもね。はい、で今回はその夏目漱石のことを お芝居にするということなんですけども、まあ、今東京新宿という話をしましたが、
はい、
実はその東京新宿とそこから熊本というのには理由がありまして、でここをつなぐいろんな創作劇のシリーズが毎年
上演されてますよね。そうですね、今回がもう4作目になるんですが、やっぱりこう新宿と熊本って夏目漱石は熊本に赴任してきて最初、終演を迎えたのは新宿ですよね。それと同じくその前に来ていた小泉役も落語家で、ヨハンも、はい、熊本から新宿っていう同じ経路なんですね。藩をこう追いかけるみたいに言って漱石が言ってますんで、そういった意味で非常にこう熊本と新宿とこう、うんうんうん、関係が深いんですよ。
縁があるということなんですね。
は
い、
で去年が去年はちょっと漱石じゃなかったんですけど、熊本の美術家でいらっしゃった方の、ムーラン・ルージュでこう活躍されてた方のお話をさ、うん、しましたし、はい、まあ、それは歌あり踊りあり、バンドが入ったりとか、非常にこう楽しい舞台だったんですけど、その前が、庭に人もと夏目の金ちゃんというと、はい、直木賞作家のデクネさんが書かれたもの、うん、これは完全にも漱石を題材にした作品なんですけどね、をやりまして、これ今上通りにですね、ジョブンドという古本屋さんがあるんですが、はい、そこがその当時もあって、漱石がそこを訪ねてるんですよね。でそこに小春柿っていう柿が中庭に今でもあるんですよ、
はい、
で実がなるんですよ、
はい、
でその実を正岡式に漱石が送って食べてもらったっていう、そういう、もう実際その柿を見て僕感動しましたけどね。
いやすごい、それがまだあるっていうの
があるんです。でまだ毎年実をつけるんです。
はあ、はあ、すごいです ね、
なんかこう、
なんかまだ息づいてますね。
そうなんですよ、なんかそういうのをこう感じると、もうすごい、あ、何年前のことじゃ出来事じゃないんだ、今もこう脈々と息づいてるんだっていう思いにこうなって、舞台を作る時もこう、ね、やっぱりこう思いがひとしお、深く思い入れてできますよね。
なるほど、はい、なんかちょっと教科書で見た歴史上の人っていうね
そんな
イメージがありますもんね。も
うそれをこう目の前で体験してるような感じだから、
なるほど、
はい、なんかこう感動も全然、はい、別物になってしまいます。でその、庭に人元のもう1年前が、はい、青柳っていう、
は
い、これ小泉八雲の怪談から撮りました作品なんですが、これを能と日舞と邦楽と演劇でコラボしてやったんですけど、これ作られたのが東大の名誉教授の平川さん、平川先生が書かれたものだ。とってもこう難しい作品でしたけども、なんか仕上がりは非常にこう皆さんから喜んでいただいて。
なるほどですね、はい、でまあ4回目ということになるわけなんですけども、はい、東京と熊本ではどうですか、お客さんの反応 と違うんですか？
あ、違います。
違うんですか？
微妙ですよ。はい、同じ作品やってて同じように演じてるつもりなんだけど、やっぱり微妙に違うんですね。また昼と夜のお客さんでも違うんですよね。やっぱりもう生ものだなという、
ね、はい、毎回同じようにやってるんですけどね。
だからもう絶対もう舞台でやる役者もスタッフもそうですが気が抜けないですね。もう真剣勝負です
ということなんですけどもね、ということで、まあ、今回は、まあ、その熊本新宿をつなぐ4作品目ということで夢草枕峠の茶屋の花吹雪が上演ということですけども、先ほどお話のありましたムーランルージュ、
はい、
この時に浜田健吉さん、
もう一緒に共演していただいて、はい、この時は作品にこう出演し森重久彌の役で、ご登場いただいただけだったんですが、今回の夢草枕では、なんと演出を手掛けていただいて、はい、でやっぱりこう、プロの方の演出ってすごいなと今回つくづく、私も、演出法させていただいたんですが、もう一番勉強になりましたね。
そう
ですか。例えば台本を読んで感じたものをこう僕らはストレートにこう、うん、舞台で表現しようとしますが、浜田さんの場合はその一つの役の中にこう人間っていろんな面があるじゃないですか、例えば女性であればこう女らしさとか母親の心とか、ちょっとこう冷たい心とかいろんなのがあるんだけど、それをですねセリフの中に散りばめられるんですよ。そうすることによってこう一番言いたいことがすごい際立ってきて、それを目の当たりにこう見させていただいて、すげえなーと思って、
はあ、
でですね、本当こう浜田さんっていうと一時代を築かれた大スターですよね。でも全然そういったあれがないです。もうすぐみんなと役者たちとこう打ち解けられて、なんか以前からずっと一緒にやってたような錯覚ですよね。だからすごいやっぱりその辺のこうコミュニケーションの取り方っていうのうまいですね。それと役の指導の仕方がやっぱりこう一人一人にこうもう丁寧に指導されたり、特に江戸弁なんかをこう僕らねなかなか手やんでとかね、イメージ的なものしかないですよね。ところがやっぱり浜田さんはその辺もきちんと口づてで教えていただいたり、ありがたかったですね。だから役者もすごい勉強になったと思います。
やっぱりなかなかそのまあ、プロの方と、
はい、
もうまあ、もう現役バリバリのしかも大スターだった、
ですね、
の浜田さんと一緒に舞台に立つなんて
ないですね。でなかなかないですよ。
ないですよね、
はい、ないですないです。だからすごいありがたかったですね。で去年と今年とまた続けてねやれたっていうことも非常になんかこう熊本の縁を感じましたね。はい、
なんかね夏目漱石じゃないですけども、東京から先生が来て、
あ、そういう感じですね。
まさにね、
全くこう時代をタイムスリップしたんじゃないんですけど、はい、こう時代を飛び越えて来ていただいたみたいな、
なんか出演者が五校の生徒でみたいなね。
そうなんです、そうなんです。
ちょっとですね、なんか見方によってはまさにそれを地でやってんのかなっていう、
まあ、まあそういう雰囲気がお芝居でも出てます。
はい、なんか先生が本当に先生みたいな感じですね。
本当に先生ですね。
いや面白いなと思いますけれどもね。今まあ五校の生徒という話がありましたが、まあ、今回のその夢草枕峠の茶屋の花吹雪なんですけども、まあ、あらすじをですね、
あ、はい、これですね、東京から学校の寒月というのが避妊所を求めて名古屋温泉を訪ねるんですね、はい、とそこの名古屋温泉の若おかみが奈美さんっていうんですが、その人とこう、一目会った時からこうやっぱりときめきもある、お互いにこうなんかこう惹かれるものがある、でも奈美さんはもう一度結婚して離婚をして、帰ってきてるんですね。ですごいこう自分に対するガードが固いっていうか、で、当時としては珍しくこう勉強家小説を読んだりこう物の本を読んだりして勉強家だから、やっぱり周りの人からちょっとこう普通じゃないみたいな、はい、そういう扱いをされて、奈美さん自身もこうそういう自分をこうなんか必死にこうなんか鼓舞しなきゃいけないみたいなところがあって、なんか強い女性みたいなようにこう思われてるんですが、本当は違う、本当にこうもう普通の女性なんですけど、その二人がこう出会って、その、お互いにこうなんていうんですか、惹かれ合うんですけども、もうこう肝心なところでやっぱ奈美さんが避けてしまうっていうところ、でそれを漱石がたまたまこう峠の茶屋からずっとその2人の行く末を見てて、このドラマの最後には漱石が2人の奈美さんにこう後押しをしてあげるっていう、はい、でいうところでこのストーリーが終わっております。逆にですね、この、小説の草枕が、あ、こういう背景でできたのかなみたいな思いを思って見ていただけると非常にこう、面白いんじゃないかななんて思っております。
だから草枕が そこがあってこう出来上がっていってる、
なんかもう全くそういうイメージですね。浜田さんもやっぱりそういった思いも込められてるんで、はい、やっぱり見る方としても逆にあ草枕の小説はこういうことだったのかみたいなんですね。まあ、事実とは微妙に違いますけども、
もちろんね、
はい、もう想像していただくとよりこうお芝居が楽しく見ていただけるんじゃないかなと思います、
ね、なるほどですね、はい、草枕をね読んだ方も読んでない方も、はい、ね、まあ、見てまたもう一回読んでみると、
はい、もうぜひ生で舞台で見ていただきたいです ね、はい、
面白そうですよね、さてですね、実は今回その演出でそしてその夏目、金之助、夏目漱石役を浜田さんが主役で演じるわけですけれども、まあ、その浜田健一さんからですね、皆さんにメッセージをね、あ、今回ちょっといただいておりますので、はい、それをちょっとお聞きいただきたいと思います。
おはようございます、浜田健一です。今回の夢草枕の舞台ですけれども、私は演出とそれから夏目漱石さんの役を演じさせていただきます。半藤勝利先生の台本大変面白くできておりますし、あの草枕という小説を漱石さんがどんな発想で書かれたのかななんていうことをなんとなくこう楽しんでくだされば、嬉しいですね。それともう一つは、あの私の母はあの玉名の出身なんですけれども、子供の時から熊本弁ずっと聞いてまいりましたけど、熊本弁というのは大変リズミカルで面白いんですね。ですから熊本の皆さんと一緒に舞台を作り上げるんで、その熊本弁の面白さみたいなものがこう客席に伝わっていったら、もしこれができれば大変いいなと。ぜひお越しください、お待ちしております。
さあ浜田健一さんからメッセージいただきましたけども、
ありがたいですね。
さっき江戸弁の話がありましたが、
はい、
熊本での物語ですから熊本弁もいろいろ出てくるんですか。
あ、出てきます。あの出演者がもう、あの登場人物がほとんどがあの熊本の人たちですので、はいはい、もうバリバリの熊本弁特に峠の茶屋のばあさんなんかはもう、はい、もう熊本弁丸出しで、
あ、はい、ですね、
味がありますよ、はい、
そのあたりはどうなんでしょうね、東京の人から見たら。
いや、
通じますかね。
いや、通じると思います。だって僕らもほらお芝居の中で東北弁聞いてもニュアンス通じるじゃないですか。
あ、雰囲気は分かります。
はい、だからもうその気持ちは伝わっていくと思います。で逆に滑稽に見えて面白いんじゃないかなと思います。熊本弁独特のニュアンスがありますし、はい、言い方がありますし、そういうのをこう、逆に楽しんでいただけるんじゃないかなと思います、
いうところでございまして、まあ、見どころもが本当に盛りだくさんということで、今回の公演ですね、新宿の公演が今週末8月29日に新宿区の四ツ谷区民ホール、お昼が2時で夜が夕方6時からと開演となっておりますが、熊本公演は9月2日水曜日です。市民会館崇城大学ホールで開演が6時夕方の6時30分からということですね、はい、入場料は3000円ということになっておりまして、チケットなんですが熊本芸術文化学術振興市民財団こちらの事務局、電話番号が080-1541-8181、080-1541-8181、そしてチケットピア、熊日プレイガイド、熊日障害学習センターでも取り扱っております。お問い合わせは、この制作上映委員会までということで、電話番号が 096-327-3125、 096-327-3125、熊日障害学習プラザ内ということになっております。はい、いやもうあと何日になりましたけれども、はい、どうですか爪の方は。
もうおかげで浜田さんが熊本に来て、みんなにこう指導していただいたんで、はい、ぐっとこうやっぱりみんな良くなりましたね。もう逆に早く皆さんにお見せしたいです。はい、
すごいですね。ぜひご期待してご覧いただきたいと思います。
ぜひご来場ください。
でということで今日はですね、夢草枕、峠の茶屋、花吹雪の演出法で、劇団演出代表の堀田清さんにお越しいただきました。堀田さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上ヒューマンラボでした。